それでは聖書朗読の後に私は歩みて救われよと題して羽鳥先生に御言葉を取り継いでいただきます。
聖書をお読みします。イザヤ書45章18節から25節、旧約聖書の1245ページになります。お読みします。天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、これを固く立てた方、これを防爆としたものとして創造せず、住むところとして形作った方、まことにこの主が言われる。私は主、他にはいない。私は隠れたところ、闇の地の場所で語らなかった。暴漠としたところでヤコブの子孫に私を尋ね求めよとは言わなかった。私は主、正義を語り公正を告げる者。諸国からの逃亡者たちよ、集まってきて共に近づけ。彼らは自分たちの木の偶像を担ぐ者。救えもしない神に祈る者たちで知識がない。告げよ、証拠を出せ、共に相談せよ。誰がこれを昔から聞かせ、以前からこれを告げたのか。私、主ではなかったか。私の他に神はいない。正しい神、救い主、私を置いて他にはいない。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。私は自分にかけて誓う。言葉は義のうちに、私の口から出て、決して戻ることはない。すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は誓い、私について、ただ主にだけ正義と力があるという。主に向かって生きり立つ者は皆、主のもとに来て恥を見る。イスラエルの子孫たちは皆、主によって義とされ、主を誇りとする。今日はご一緒にこの詩編、イザヤ書の45章の後半のところを中心として、神様の御言葉に共に聞きたいと思います。最初にこのイザヤ書が書かれた、歴史的な背景について少しお話をして、またこの45章がどのような歴史的な背景の中で語られているのかということをまずお話ししたいと思います。このイザヤ書はイザヤという預言者によって語られた御言葉が、預言の言葉が記されています。このイザヤはユダ王国の預言者でありますが、この頃ユダ王国はアッシリアという国によって侵略をされ、特にですね、エルサレムが包囲される、そういった危機的な状況の中に、ありました。そのような中で、その前後にこのイザヤは神様の御言葉を人々に述べ伝えたわけです。39章ではバビロン捕囚のことが予言されています。38章ではヒゼキヤ王という王様の時代にアッシリアがユダの全地をですね、侵略しエルサレムを包囲したということが記されています。その時神様が御使いを送ってこのアッシリアの まあ、遠征してきた軍勢をですね、その一晩のうちに撃ち、そして、ユダの国、まあ、エルサレムはなんとかそこで生き延びることができました。その後、神様はヒゼキヤ王に対して、バビロンがあなた方を捕囚する、捕らえて自分たちの国に連れて行ってしまうことを予言されたのでした。この頃まだバビロンという国は、まあ、アッシリアがまだねあったので、バビロンという国はまだこれから頭角を表していく、そういった時でした。しかしすでにですね、ヒゼキヤ王のところにバビロンは使者を送っています。ヒゼキヤ王はその使者に対して、宝物蔵の宝をすべて見せたと聖書は記しています。これはどういうことか、多分ヒゼキヤ王は神様、特に御使いによってアッシリアからの侵略を免れたのに、ヒゼキヤ王はアッシリアに代わる勢力となろうとしているバビロンと同盟を結ぼうとしていたのかもしれません。特に神様に頼るというよりも、その時人に頼るということを、まあ、実際に具体的に行ったわけではないかもしれませんが、考えていたようです。そんなヒゼキヤ王に、そしてエルサレムの人々に、神様はバビロン捕囚のことを予言されたのでした。そしてこの45章が語られている時も、まだバビロン捕囚は起きていません。しかしそのバビロンからの救いが語られていきます。イザヤ書は40章から神様の救いの御業について語られていきます。最後の66章までこう語られていくわけですが、その45章も、今日の45章も、そのような神様の救いの御業を覚える、まあ、救いが語られている箇所であります。今日の与えられているこの御言葉の内容をですね、見ながら、そこで神様がのメッセージに耳を傾けていきたいと思います。まず最初にこの18節から25節の内容をですね、見ていきたいと思います。18節19節で、神様のことを創造主として語っていきます。そして創造主である神が、今ここで私を尋ね求めよと言われていることが記されています。神様はが創造主である、すべてのものを作られたお方である、その創造の御業がここでまた語られていきます。そしてこれは神様の救いの御業ととても関連がある、そのこと、そのようなものとして、御業として語られていきます。御言葉の中で神様が創造主として形作り仕上げ固く立てたと言われています。創造はポンと何か、何にもないところに何かを作って、はい、おしまいではないんですね。実際に神様は形作られました。そしてそれを仕上げられました。そしてさらにそれを固く立てたとあります。これは神様の創造の御業が、その創造されたものに秩序と調和あるものとして、そのものを作り、そして固く立つというのは、神様がそれを守られている、まあ、保つ、保持といいますよね、されているということを指しています。作ったらほったらかしではないんです。それをちゃんと保ち守り続けておられるお方ですから、創造者と言わずに創造主 と言っている。この主というのは主権者であるとか、あるいは支配者である、治めておられる統治者であるということを意味しています。神様はそのようにご自分が作られた、何もないとこから作ることのできるお方であり、その作ったものを今も守り支え、そしてそこに豊かに養ってくださっているということが語られていきます。ここで暴漠という言葉が出てきます。創世記にも神様が天地を創造された時に、地は暴漠としてという表現がなされています。この暴漠という言葉のは、その意味は人など生き物がそこに住むことができないような状態を指す言葉です。ですから18節の後半の真ん中のあたりですかね、のところで、これを暴漠としてしたものとして想像せず、住むところとして形作った方とあります。ただ漠然と土地を作った、自然を作ったというのではなくて、そこに人が住むことができるように、住むのに最適なところとしてそれを作られたということがここで語られています。ここで思い出したいのは、神様が創造されて人が住んだところ、エデンの園です。それはまさに神様が暴漠としていたところを人が住むことができるような場所として、エデンの園を作られました。また聖書、旧約聖書を読んでいくならば、約束の地カナンもそのような神様が、イスラエルの民が住むところとして作られた、備えられた、そして保っておられたところであるということを覚えることができます。さらに新天新地、まあ、私たち天国って言いそうになっちゃうかもしれませんが、この地上に新天新地を主は作ってくださる、創造してくださる。そしてそのところは、まあ、黙示録などを見ると宝石が散りばめられて、なんかキラキラしているようなイメージかもしれませんが、でもそこには川が流れているんですよね。で、樹木がその川の川辺にあって、それを食べれば病気が癒されるということが語られています。私たちが待ち望んでいる新天新地も、創造主なる神様が作られるものです。そして私たちがそこに快適にというか、幸せに住むことができるところになるわけです。実はイザヤ書でもこの新天新地のことが予言されているんです。狼と羊が共にいる、そのようなところとして、新天新地について2回言及がされていますかね、イザヤ書では。多分このところで住むところとして形作った方と言われるときに、新天新地ということも、ここの神様の救いのご計画の中にしっかりと定められていたことだと思います。創造の御業というのは救いの御業とよく似ています。いや、むしろ罪によってもともとの良い、非常に良かった状態がどんどんずれている状態が、神様によって整えられる、もう一度創造される、回復される。イザヤ書はそのようなエルサレムの神殿の回復ですとか、そういったことを予言しています。神様のなさる創造の御業、その最終的なものが本当の救いとなっていく、そのことがこのところで覚えられているのだと思います。創造主であり救い主である神様が、私は主、他にはいないと語っているのです。 そして19節では、私は隠れたところ、闇の地の場所で語らなかったとあります。暴漠としたところ、つまり人が住むことができないようなところで、ヤコブの子孫に私を尋ね求めよとは言わなかった。むしろ、このイザヤ書、この時代に、この時に、神様、創造主であり、救い主である神様は、そのイスラエルの民に、ユダの民に、私を尋ね求めよと、このイザヤを通して、今語っておられるわけです。神様はすでに、イスラエルの民、ユダの民に住むところを備えてくださいました。しかし、それは罪によって、崩壊寸前のところにあります。しかし神様は、もう一度新しい都を作る、エルサレム神殿が回復する、再建されることを約束しておられるのです。ここではそのような神様が創造主としてもう一度作り直すことを語っておられ、そして神様がそのことをあらかじめ人々に伝えて語っておられたことが記されています。私は主、正義を語り公正を告げる者。この神様の正義と公正は、ここイザヤ書のここでは救いとつながっている表現だと思います。神様の救いというのは、神様の正義をもって公正をもって、またそれを実現するということなのです。そして実際に語られる神様、難しい言葉で言うと啓示と言いますが、ここで神様は自分のことを啓示されている、証ししておられる、語っておられますが、具体的に私を尋ね求めよと言われる神様が語りかけているのが20節からのところです。まず諸国からの逃亡者たちに語りかけます。この諸国からの逃亡者というのは、多分この時代アッシリアによって滅ぼされたり侵略を受けたりして、その自分のたちの国から逃げ出した人たち、あるいはもしかするともうバビロンがですね、すでに侵略をしていたかもしれません。そのような、外国の侵略を受けて自分の住むところから逃げ出しているような人たち、でもそれは異邦人、異国の人々であります。そのようなユダの人々たちだけでなくて、諸国からの逃亡者たちにも神様は語りかけます。しかし彼らは偶像崇拝をしている。私を尋ね求めよと語りかけられる神様を信じずに、自分の手で作った木の偶像だとかを拝む者たちである、その人たちに神様は、私はずっと昔からあなたに語ってきたというのです。そして私の他に神はいない、正しい神、救い主、私を置いて他にはいないと異邦の民たちに対しても語りかけています。特に逃亡者ですから、本当に救いを必要としている人たちですよね。聖書の中には希流者という言葉で出てきます。この人たちは例えば出エジプトの時に脱出するヘブルの人たち、モーセたちと一緒に出てくるイスラエルの民と一緒にエジプトを脱出したエジプト人であるとか、あるいはエジプトにいた他の外国人の人たちです。その人たちが希流者として一緒に行きました。彼らはイスラエルの神を信じていたわけですね。また詩式などを見ると、モアブ人のルツという人が約束の地であるカナンに戻って入って、 誠の神様を、まあ、義理のお母さんのナオミを通してですね、信じることがあります。ここではそのような人たちのことを神様は覚えているんじゃないでしょうか。諸国からの逃亡者たちを、住むところがなくなってしまうような困難の中に歩く。でもその人たちは偶像崇拝をしている人たちです。でもその人たちにも神様は昔から呼びかけていて、救いの御業を成しておられた。希留者という言葉がそのことを示していますし、具体的にはルツとか、異邦人でありながらも誠の神様を信じた人々、そこに神様の御業があったことを覚えることができると思います。そして最後の段落の22節のところからでは、地の果てのすべてのものよと、まあ、日本は極東って言われますよね。まさに地の果てです。イスラエルから見たら本当に極東、地の果てである。すべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよと神様は語っておられます。実際にこの時はユダの国が滅びるかもしれない、とても危機的な状況の中にありました。そのような中にあって神様のご計画は、地の果てのすべてのものにも救いを与えようとされているわけです。私が神だ、他にはいない。そしてその後で23節で、私は自分にかけて誓う、言葉は義のうちに、私の口から出て決して戻ることはない。すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は誓い、私についてただ主にだけ正義と力があるという。この前半のところでの神様の、私は自分にかけて誓う、言葉は義のうちに、私の口から出て決して戻ることはない、ちょっと不思議な表現のような気がします。でも御言葉にもありますよね。あの御言葉は出て行って、でも虚しくは戻ってこない。これは神様が誓われたことは必ずその通りになるということを語っていますが、私はここで神様はご自分の契約のことを覚えておられるのではないかと思います。私は自分にかけて誓う、アブラハムの契約というのをちょっと思い出してほしいんですけれども、実際にあの時アブラハムはその契約するものとして立ち会ってないんです。見てるだけなんです。神様がその二つに分けられた生贄の間を神様ご自身が通る。それも、松明と灯火でしたっけ、契約を結ぶ二人として神様がそこを通られる。アブラハムを見てるだけなんです。そしてそこでアブラハムの契約が結ばれるわけですが、私は自分にかけて誓う、神様が誓われます。そして神様がその誓い通りのことを成し遂げる。神様の救いというものはそういうものではないかと思うのです。で、このイザヤ書でもそのような神様が契約ということを通してこの救いを成してくださることが覚えられています。イザヤ書の55章を見てみたいと思います。イザヤ書の55章、特に3節、旧約聖書の1261ページになります。イザヤ書の55章の3節で、耳を傾け、私のところに出てこい、聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と永遠の契約を結ぶ。それはダビデへの確かで真実な約束である。この 3節の御言葉はエレミヤ書で語られている新しい契約と言われていることについての言及だとされています。でもそこではダビデへの確かで真実な約束とあります。でこのダビデへの確かで真実な約束というのはダビデの王位王権は永遠に固く立つという約束です。つまりそれはメシアの予言でもあった。ダビデの子として救い主であるお方が生まれる、与えられて、そしてその王権は、その王国は永遠に固く立つ。そこは私たちの住むところです。創造主なる神様が、私たちが永遠に平安のうちに神との平和を保ちながら神様との交わりを持って、先ほど子どもの賛美でしたようにイエス様といつも一緒に生きるということを本当に実現する、その約束であるわけです。実はこの新しい契約ということをイエス様も語っておられました。あの最後の食事の時、ブドウ酒を捧げて、これは私の血による新しい契約です、これを飲む者は私を覚えなさいと言われました。これは私たちも聖餐式の時にやってることですよね。つまり新しい契約というのは、私たちも聖餐式を受けるごとに覚えていることです。私のうちにイエス・キリストの十字架の贖いによって神の救いが実現されている、神様が新しい契約を守ってくださり実行してくださって、この新しい契約の中にはもう私たちにその御言葉を私たちの心に刻むということが語られています。もう石の板はいい、私たちが本当に御言葉を聞くことができ、その御言葉を本当に受け入れることができる、そして御霊を受けるという約束が新しい契約の中ではなされています。イザヤ書の45章でもそのような、神様はご自分の契約というもの、ノアとした契約、アブラハムとした契約、シナイ山での契約、契約はずっと続いています。でもそれらのすべてをひっくるめて、神様は救いの御業としてその契約を正しく守り通した。ここではそのことを神様が意識して語っている言葉だと思うのです。そしてまさにイエス・キリストこそこの新しい契約、神様の救いを実現するお方として私たちに与えられているのだと思います。そのようなことを覚えながら今日のこの45章の御言葉を振り返るならば、神様の救いの技について覚えることがいくつかできると思います。神様の救いの御業は創造主なる神様の御業でもあります。神様の救いは私たちにとって回復でもあります。そして究極には私たちが主と共に生きる新天新地で、それも主を礼拝して生きることができる、それを神様が整えてくださって、あるいは固く立ってくださ、立たせてくださっているということです。そして神様はずっとその救い、ご自分がなさる救いの技を語っておられました。今も語っておられます。ご自身を表し、 ご自身がなさる救いの技をあらかじめ教えておられた。この神様の救いは、ただ単に私が永遠の命を持つにとどまらず、私の生活に及んでいきます。人生に及んでいきます。そしてそれは共に住む生活になってきます。私たちは一人で救われるのではなくて、神様は家族というものを与えてくださった。その家族、親族、友人、知人、神様は諸国からの逃亡者にも語りかけるお方です。すべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよと語りかけ続けておられるお方です。私たちが、教会は神様を信じ救われた者の集まりです。この私たちが共に住む新天新地、それを神様は備えてくださっている、約束してくださっているのです。私を仰ぎ見て救われよという御言葉から、私は神様の救いは私たちを、私たちみんなを礼拝者として整えて、そしてただ一週間の一日礼拝するだけではなくて、礼拝生活をすることができるように整えてくださるのだと思います。黙示録を見ると天上での礼拝というものがあります。子羊の礼拝とも言われます。そこで多くの人たちが、神様によって作られた者たちが集まり、子羊を礼拝している様が描かれますが、私たちは新天新地でのまずすることは神様を礼拝することです。私を仰ぎ見て救われよ。神様は私たちを礼拝に招いておられるのだと思います。今日の礼拝も神様を招いてくださいましたよね。御言葉を通して、招きの言葉を持って招いてくださいました。そしてここで礼拝の中で神様は私たちとの交わりを持ってくださっています。私たちの祈りを、賛美を聞いてくださり、神様は私たちに御言葉を語りかけてくださっています。このような礼拝が新天新地においてなされていく。私を仰ぎ見て救われよ。もう一つ私は思うのは、ちょっとこれはこじつけっぽいんですが、私思い出したのは民数記の21章の9節の御言葉です。荒野を旅して約束の地に向かっていた民が神様に対して不平不満を言うんです。でそれに対して神様は燃える蛇を送られました。まあ、これは毒蛇だと思いますが、燃えるという表現は神様の裁きを象徴していると思いますが、神様の裁きとして毒蛇が送られて、みんな噛まれてしまうわけです。ところがその時に神様はモーセに青銅の蛇を作って、それを旗竿の上に掲げなさいと言われました。それを見れば、それを仰ぎ見れば生きると神様は約束されたんです。でその通り、それを仰ぎ見た者は助かりました。新約聖書においては、それはイエス・キリストの十字架のことであると語られています。私を仰ぎ見て救われよ、こう語られた神様は、この時すでに神の一人子、ニコであるキリストを十字架につけて殺すということを計画のうちに覚えておられて、そして私は自分にかけて誓う、この言ったことは決してそのまま私には戻ってこない、 そのことを必ず成し遂げる。神様は救いを成し遂げてくださいました。それはイエス・キリストの十字架によってです。私たちはこのイエス・キリストの十字架の贖いを覚えて神様を礼拝します。主の前に膝をかがめて礼拝をします。それは神様が、創造主なる神様が備えてくださった救いです。私を仰ぎ見て救われよ。今も私たちは共に主を仰ぎ見て、主を礼拝し、主の御言葉に聞き、主の言われることに聞き従っていくものとなり、特に礼拝を捧げるものとなりたいと思います。お祈りをいたします。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。憐れみ深い天の父なる神様、神様はまさに地の果てに住む私たちにキリストの十字架の福音を語り続けてくださいました。そして私たちはキリストの十字架の贖いによって神様の前に出ることができ、そして神様を礼拝することができています。このことを心から感謝をいたします。神様はずっと私を救うために働いておられ、御業をなし、また語り続けてくださっていました。私がその神様に心から感謝をし、あなたに喜ばれる礼拝を捧げることができますように。このように整われたところで主に礼拝を捧げられる恵みを心から感謝をし、これからも礼拝を捧げるものとして歩ませていただくことができますように、救いの神に心から感謝をし、御言葉に感謝をし、尊いイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。